キンキンラディオ。皆さんは、クラシック音楽はお好きでしょうか。
まあ、改めてがっつり聞く機会ってないかもね。
まあでもその数々の CM や映画ドラマなんかでこうクラシック音楽が使われることってすごく多いから、誰もが一度は耳にしたことのある名曲っていうのもたくさんあると思うんだけど、
キンキンはどうな
ん？僕はね、中学生の時もう3年間どっぷりクラシックにハマってた。
もうクラシックしか聞いてない。
でもクラシックこそが音楽だと。
何それ、お家がそういうクラシックを聞く環境だったとか？
いやもうそんな全くなくって、親はもう演歌が好きみたいな感じだったんだけど。
クラシックを好きになったきっかけって何なの？
きっかけは2つぐらいあって、一つはやっぱりその中学の時吹奏楽ブラスバンド部だったのと、でもう一個はなんかうちに百科事典があってんだ。
ああ懐かしいな。
昔は割と毒の家にもあってん、
はい、
その中に丸ごと一冊音楽の歴史みたいなのがあって
ん、うん、
でその付録になんかこうレコードが何枚かついてて。
ああ CD じゃないんや。
でその中にこう割とクラシックの代表的な名曲がこう一通り入ってたんだけど、でハイドンやバッハから始まって、でモーツァルト、ベートーベン、ショパンってだんだんこう新しくなっていくねんな。
あ、それ音楽の進化を音で体感できるんや。
そういうのから入ってってこう NHK の FM なんかでもいろんなクラシックを聞いたりしてた。
中でもこう特に好きな作曲家っているの？
だからのラベル、ドビッシー、あとガーシュインみたいな。
あ、割と新しめの。
だからその19世紀頃のクラシックも好きなんだけど、あとはね、そのチャイコフスキー、ムソログスキー、ストラビンスキーあたりも好きかな。
スキーばっかりやん。
だからそのロシア音楽。
あ、もうクラシックって一口に言ってもやっぱこう国ごとにちゃうんや。
でクラシックってね、やっぱりその国の古くから伝わる民謡をベースにしたようなもの多いんだけど、ロシア音楽はロシアって日本と地理的に近いせいか、そういうロシア民謡をベースにしたメロディーってなんかこう聞いててすごいしっくりくんねん。
あ、ちょっとこうなんか哀愁を帯びた感じがするよね。
あ、特にチャイコフスキーなんかこうメロディーがすごいキャッチーなものが多いやん。
あ、くるみ割り人形とかな。
そのクラシックが好きって言ってもその長い交響曲みたいなのをがっつり聴くっていうタイプでもなかった。
あ、じゃあさっき言ったようなこう誰でも知ってるような名曲を割と中心に聴いてたね。
だからそんなに難しくないメロディーの親しみやすいような音楽。
あ、思わず口ずさみたくなるような、
そういうのを割とずっと聴いてましたね。
でもそういうきっかけがないとなかなかクラシックって入りづらいよな。
だから家庭がもうそういう環境にあるか。
あ、でもその上層教育のためとかつって親が無理やり押し付けても聞くもんじゃないや。
で親はサザンや福山が好きなのに子供にだけクラシック好きにさせようと思ってもそれはちょっと難しいんちゃうかな。
別に教育のために聞くもんでもないしね。
あ、だからね、最近はどうかわかんないけど、そういう学校教育が音楽をつまらなくさせてるっていうのは絶対あると思う。
音楽の授業を通してこうやっぱクラシックは堅苦しいもの、格式ばった難しいものってわざわざすり込んでいってる感じもするな。
まあでも俺の場合はやっぱり吹奏楽部やったっていうのが一番大きいかな。
やっぱブラスバンドってそういうオーケストラ曲をアレンジしたものが演奏されることって多いからな。
日本って吹奏楽部の活動が割と盛んやん。
吹奏楽をきっかけにしてクラシックにハマっていくって人もきっと多いんやろね。
別に吹奏楽の経験がなくってもその管楽器の音ってすごいあったかいから
息遣いを感じられるというか、
そういう入り口としてまず吹奏楽を聴いてみるっていうのも俺はありやと思う。
でもクラシックのコンサートなんかに行くっていうとやっぱりどうしてもこうおしゃれしていかなあかん、またチケットもバカ高いっていうイメージあるやん。
さあ例えばベルリンフィルのコンサートを S 席で聞くってなったらさ何万円もするかもしんないけど、もっと気軽に行ける演奏会ってのもいっぱいあるからな。
室内楽とか、
そう少人数の音楽でもいいし、 で、またその地元の市民オーケストラみたいなのやったら、まあ、本当映画館ぐらいの値段で行けるコンサートもあるよ。
それこそ地元の吹奏楽部が定期演奏会なんかやってて、無料で聴けたりするもんね。
だからね、そんなお金かけなくっても、それ生の演奏に触れる方法っていっぱいあんねんな。
インディーライブ。
でもその、クラシックの演奏家になるって言ったら、まだ大変なやろな。
いや、もうそれこそ、お金がかかる。
子供を音大に通わせるってなったら、親大変やもん。
でも音大出たってだけでは、演奏家になられへんや。
パリへ留学するとか。
誰それっていう有名な先生に指示したとかな。
まあそういう肩書きが物言う世界やもんね。
大きなコンクールで優勝したみたいなのはもう最低限必要や。もう
大変な道のりやんな。
だそういう有名な演奏家の個人レッスン受けるってなったら、もうレッスン料、目ん玉飛び出るぐらい高いで。
だからそれをやらせてもらえるだけの環境っていうのに恵まれなかったら、クラシックの演奏家になんかとてもなれないよね。
まあそこまで目指さなくっても、本当にこう個人的な楽しみとして、楽器を演奏してるっていう人もきっとたくさんいると思うねんな。
まあでも日本の住宅環境を考えたら、その練習場所を確保するっていうのだけでも大変や。
だからね、その趣味で楽器をやりたいみたいな人にとっては、そこはすごいネックになると思うんだけど、でもそういうスポーツでもどんな世界でも、やっぱそのアマチュアの裾野が広いっていうことって、すごい大事やと思う。その、コアなクラシックファンとか、そういうクラシックの演奏に携わってる人で、それ良くないんちゃうかなって思うのは、その、他のジャンルの音楽を、すごい下に見てる人って、たまにおんねんな。
ああ、それこそ、クラシックこそ音楽だと。
そう、ジャンルで差別するって、あんま良くないやん。まあ、
どっちが優劣ってことはないからね。
そういうのが、その、クラシックから人を遠ざける、煙たがられる、なんか堅苦しいものにさせてしまってるっていうのはあると思う。
一元さんお断りみたいな。
入り口をわざわざ狭めてしまうことってあんま意味ないやん。
実際もう聞くだけでも大変な難しい曲もいっぱいあるやん。
まだ一曲が長いのも多いやん。
根気がいるわ。
だから俺もそういうテクニックを聞かせるような音楽ってあんま進んでは聞かないんだけど、だからどんなジャンルでもやっぱその聞き手の心に寄り添うような思わず口ずさみたくなるような音楽が俺は好きやな。
でもクラシックってやっぱりそういうアカデミックな教育を受けた人しか演奏家になれない。演奏するにもすごい技術がいる。で、聞く人にもそれなりの感性を要求するものが多いや。
だから元々はその宮廷や教会で生まれた音楽だし、で、お金持ちのパトロンがいないと一流になれないような、そういう格式ばった一面っていうのは確かに大きいんだけど、でもそれが生まれた当時はもうそれが最新の音楽。そう、ポピュラーミュージックとして、こう、今よりもっと人々に近い存在やったと思うし。
そういう昔の人たちがどんな風に楽しんでたんやろっていうところに思いを馳せながら聞くと、また面白いかもしれんね。
その、絵画や美術でもそうだけど、その作品が生まれた時代背景、その作曲家がどんな思いでこの曲を作ったのか、そういうのも知った上で聞くと、またその同じ曲を違った思いで聞くこともできんねん。
ああ、それバックグラウンドのストーリーも絡めて聞くと。
やっぱりその、不倫相手のために書いた曲なんでもあるからな。
ああ、それ、ゲスな野郎っていうのは昔からおんねんな。
昔も今も、人間で大して変わらねえんな、みたいなさ。
作曲家自身も、そういう波乱万丈の人生を送った人って多いよね。
前にね、Eテレで、モーツァルトの晩年の話ってのやってて。
晩年でもかなり若かったやろ。
あの人35歳で死んでますからね。
何話のモーツァルトは長生きやけどな。
そのモーツァルトも晩年ちょっと人気に陰りが出てくるんだけど、その理由が3つあると。
はい。
1つ目はお父さんが亡くなったこと。
ショックやったよ。
っていうよりもそのお父さんは生前にずっとモーツァルトにこう聞く人を楽しませる、聴く人の心に寄り添う音楽を作りなさいってずっと言い続けてんで。
ああ、ええお父さんやな。
そのお父さんが亡くなって、こうモーツァルトは、ちょっと聴く人がついていきにくいような難しい曲も作るようになったんだって。
ああ、そのもやりたかったね。
でも難しすぎて、演奏者もなかなかいないと。
ああ。
で、楽譜もなかなか出版できなくなって。
ああ、テクニックに走りすぎたんや。
で、そのウィーンの不景気が重なって、まあ、音楽にお金を使う人が減っていったと。
あ、それが二つ目か。
で、もう一個は、その、モーツァルトって、こう、あんまり演奏旅行をしない人だったんだって。
あ、もうずっとウィーンで活動してたんや。
だからそういう新しいファンを開拓するみたいな努力をちょっと怠ってたのかなと。
まあ、でもなんかこう、現代にも通ずる話やんね。
ほら、今だから CD が売れなくなって、でも、逆にライブに足を運ぶ人が増えてるやん。
で、そういう息の長いアーティストってやっぱりちゃんとコンサートツアーを毎年コンスタントにやってる人やもんな。
まあそのモーツァルト晩年の作品っていうのもまあ現代では高く評価されてるんだけど。
まあでも天才モーツァルトにもそんな一面があったよね。
だからそのモーツァルトってこう天才でちょっと変わり者っていうイメージがあるけど、まあ実際は大変努力家で。いろんな人と協力して仕事を進めていくって、そう、コミュニケーション能力にもすごい長けた人だったみたいよ。
でもその、モーツァルトのパパが言った、その、聴く人の心に寄り添う音楽を作りなさいっていうのも、これはもう現代も一緒や。
だからその、自分の人生を振り返った時に、やっぱ心に残ってる曲って、まあ、結局そういうものや。
まあ、長く歌い続かれていくメロディーだってそうやもんな。
もう、決してこう、技巧を凝らした難しいものではないや。
あの、料理だってそうやん。
さあもう、いくらこう、凝ったフランス料理や、創作料理みたいなの食べてても、こう、最後の晩餐に食べたいものってもっと素朴なもんやったりするからな。
ほら、よくあの、思い出に残ってる曲は何ですかみたいなアンケートで、で、例えば、ユーミンの卒業写真ですと。
はい。
春先になると、あの歌詞を思い出して、こう、思わず涙するんです、みたいなのあるやん。
でも、そうなると結局、こう、言葉っていうのが一番残っていくなんかな。
でも、その、曲の良さあってこその歌詞でしょ。
俺はその、洋楽でも好きな曲いっぱいあるけど、歌詞なんかほとんど理解してないもん。
でもその、昭和の名曲なんかでも、こう、全国あちこち、その、ゆかりの地に、こう、歌碑って言われる、歌詞を刻んだ石碑みたいなのが建てたりするやん。
だからね、そのみんな歌詞っていうのを意外とこう噛み締めて聞いてんねんな。
まあ今の歌にそういうものがあるかどうか分かんないよね。
あれでもあの小室哲哉が。
小室哲哉好きやな。
いや、そうでもないねんけど、あの最近、昔小室さんの曲を聴いて励まされましたみたいなことをよく言われるんですっていうのにな。
そんな曲ある？
あの、浜ちゃんが歌った。
あ、ウォーウォートナイト。
今40代ぐらいになってる人が昔就職活動中にあの曲を聴いてこう自分をこう奮い立たせたみたいな話をよくされるんだって。
この小室サウンドももう前は昭和の思い出の名曲みたいなポジションになってってんねん。
キンキンラジオ